はい、ということで、だからね、つまりはさ、作家は作家だけじゃないけどさ、歴史学者も、でもどういうことがあったろう、でもそれを物語の登場人物の視点で描く方が作家で、でも歴史学者が例えばあの時ナポレオンはなぜこの川を渡ろうと思ったのかみたいなことを考えていく時にはさ、
はい、
ナポレオンの気持ちにを推測するしかないじゃない、うん、っていう意味においては歴史学者もなんだけど、つまりは歴史を想像、はい、クリエイトしちゃうんだよね。でここでまたさすがだなと思うのがさ、もうなんかクリエイターって言葉があると。で、もともとラテン語のクレアートルっていうのは創造主って意味だと。うん、だからつまりは歴史家っていうのはさ、世界を創造してしまう人なんだっていうことだよね。でそれを日本でなんていうか、時代が要請しつつ本人のその類まれなる資質によってやってしまったのが司馬遼太郎なわけで、だからその佐藤健一さんの歴史小説の嘘には司馬史観って言われちゃうじゃん、本当に司馬遼太郎の歴史観が我々のある意味歴史観をね曲げてるんだみたいな批判も今もあるけど、司馬史観を歴史がその時の日本が必要としたっていうことを書いてて、つまりは敗戦したんだと。で復興していく時に何ていうか不安じゃん、でもその不安な日本人がより代として必要だったのが歴史なんだと。なんか俺たちはこういう歴史を紡いできたから、この負けた今ここからでも立ち上がるぞっていう、そういう歴史観を求めたんだと。でそこに見事にはまっちゃったのが司馬遼太郎さんで、だから坂の上の雲が描かれたとかね、龍馬が行くが描かれたとかね、うん、っていうことなんだよね。燃えよ剣が描かれて新選組の若い志士たちが戦ったっつさ、なんかその俺たちの先祖たちは戦ったんだっていう、その物語が必要だったんだろうね、司馬さんが読まれた時代っつうのは。だから僕はだからこの、佐藤健一さんの歴史小説の嘘の中で、ああ自分のなんか霧が晴れたのは、歴史小説とは SF の一種だって書いてあってね、それは面白かったね、はい、うん、その通りだなと思った。 SF だって未来に何が起きるかっていう想像じゃん。でも過去にこういうことがありえたって想像するのが歴史小説だとしたらさ、やってることってただ時間軸が逆になってるだけで、はい、SF と同じことやってんだよね。
確かにそうですね、うん、
でも日本人は、でもだからその司馬先生のまあせいでって言ったらあれだけどさ、それだけの虚勢がいたから、ある意味近現代史でそのファクトとフィクションを混ぜるってことをでも迂闊にやると踏んじゃってるんだよね、なんか、うん、地雷踏んじゃってる。でそれが明確に去年踏んじゃった一個のやつが、あの猪瀬直樹が書いた昭和16年夏の敗戦っていう、あの総力戦研究所っていうさ、
はい、
あの戦争に入る直前にマジのシミュレーションをした時、日本は必敗する、絶対負ける、模擬内閣、仮想の内閣を作って戦争シミュレーションをしたっていうの、これ実際あったんだけど、はい、それを元にして小説が書いて、それを NHK がドラマにしたのね、今年の、あ、去年の夏に、はい、でもあれはやらかしちゃったね、あれ遺族が怒っちゃったんだよ、その総力戦研究所の責任者だった方の遺族が、
はい、
裁判にもなりかけてる。だからそれくらいなんか日本はまだ戦後戦中ぐらいまではまだその迂闊にファクションをやってもダメなんだよね、
うん、
うん、他にもだからそう松本清張とかもさ、はい、松本清張はだからその帝銀事件とかさ、戦後のいろいろな未解決事件を、まあ言っちゃえばアメリカの陰謀、 GHQ の陰謀がっていうことを絡めながら書いてたものがいくつかあるんだけどさ、はい、小説帝銀事件っていうのを最初に出すときはフィクションで出さざるを得なかったんだよね、
はい、
でもこの辺なんかを三浦純は松本清張ファンなんだけど、後ろメタファーっていうんだよね、なんかある意味作家が書いちゃう、なんか捏造しちゃうのの、
うん、
後ろメタさと、でもこれはある種のメタファーですよってことの組み合わせた造語で、後ろメタファーって三浦純がよく言うんだけど、はいはいはい、でもなんかすごい上手い言い方だなと思う。なんかまさにファクションっていうことが言えない日本の中における創作の後ろめたさをすごく言い当ててると思う、
はいはい、
で僕はでもこのなんか韓国でここまでうまくいってるのがひょっとするとモードが日本にも来るかもなってちょっと思ってるのが2つぐらい作品があって、
はい、
まず地球の運動について。
あ、はい、
あれはさ地動説の話なわけだけどさ、はい、あれ史実じゃねえじゃん。本当に最後に歴史上の最後に出てくる人だけが、ね、歴史上にいた人、その前の話は創作じゃん、
はい、
でさあれって言っちゃえばさそういうふうに地動説っていうのを唱えた人がその地動説っていうある種の信念を継承していくってお話じゃん、
はい、
でもその継承していくものが時に自分をに呪いにもなるみたいな、
うん、
だからあのヨレンタさんがさ、
はい、
迷いの中に倫理があるみたいなこと言うけどさ、はい、なんかその継承とでもその継承されていく信念っていうものにそもそものなんか迷われた真理じゃ信念でなきゃいけないみたいなこのテーマ扱ってるもので、はい、去年ヒットしたもう一個の映画はさ強行選挙全く同じこと書いてたと思うよ。強行選挙も、うん、強行選挙も要はカソリックっていうものが持ってるある種の保守性ね、
はい、
とでも革新的な、でも革新というのは怖いことなんだと、しかも迷わなきゃいけないことなんだみたいなことをずっと言い続けて、
はい、
あれだよね、強行選、ああ、なんだっけ、強行選挙のあの儀式のこと、まあ、つまり選挙ね、選ぶっていうことね、はい、でも その中で書かれてる同じテーマでさ、この2つがヒットしてるっていうのって、
はい、
まあこれを日本を舞台にしたものでも書けるかどうかがだと思うのよ、うん、だって両方ともフィクションなのにさ、はい、でもある意味なんか書いてることは歴史であり、
はい、
で実際強行選挙が映画がかかってる時マジで強行しがご制御されて、うん、死んじゃってさ、はい、っていうなんかその事実とのオーバーラップもあるからさ、はい、だからこのあたりで日本でもある種まあ半分はファクトだよねと、はい、でも半分はフィクションだよねって形で、
はい、
日本の近現代史にチャレンジする、いやいたんだよ、でそれこそ猪瀬直樹がやってたこともそうだったけどさ、はい、なんか司馬さん級に届くものっつうか、なんかそれ期待したいんだよな。なんかもう司馬遼太郎にすがる必要はなくなったかもしんないからこそ、
はい、
今そのだから地と同じようなテーマのものでうまく誰いい作家がと思ってるんだよね。うん、でもまあ最後にちょろっとだからつまり今日僕の結論は韓国映画の話もしてるんだけど、はい、ナラティブの時代ってことよ。ナラティブってわかる？
なんかストーリーとか個
別で。そうそうそうそうそうそう、はい、そうそう、ある意味での物語性を帯びた語りのことね。
はい。
なんていうのかな、エビデンスがどうとかじゃなくて、例えばこういうことがありました、
うん、
みたいなことで、でもそれが人々に影響を与えるっていうやつ。
うん、
でそれを最近一番うまくやってで一番うまく使ってる作家は小竹正義感だよね、
はい、
小竹正義感さんがやってるトークライブというか、はい、スタンドアップコメディーライブの弁論ってやつはそれやってると思う、はい、彼はすごいね。
さっき見ました、
うん、すごかったでしょ、
はい、はい、すごかったです、
うん、来るよねやっぱり彼のその、うん、まあ、自分の経験も踏まえた弁護士としての経験も踏まえて日本にある一つの社会問題を一つずつ照らしていくっていうか、うん、あれでなんか啓発される人もいるしとかね、
はい、
ことだよね。で語り手じゃなくて批評家の視点でこのファクションみたいなことを意識してる批評家は東博樹だと思う、
はい、
彼の訂正可能性の哲学とか訂正する力っていうこの訂正って概念が多分このファクションとかを受け入れられるかどうかのギリギリをうまく言えてると思うね。だってアメリカって公民権運動の歴史館とかあるらし、歴史資料館とかあるらしいんだけど、
はい、
でもさ公民権運動の時なんかさでもバチバチに黒人差別全然しまくってたわけじゃん、
はい、
けど 歴史博物館そこどう書いてあるかっていうと、その後 黒人の歴史人種差別がなくなってきて、俺たちはやっと公民権を取り戻したんだという言い方で書いてあるらしいの。超都合よくない、
はいはい、
公民権運動とか言ってる時はお前ら国民の人とか眼中になかったろっつってのに、歴史資料館ではやっと俺たちの本当の意味での理想の公民権が今達成されているんだって書いてんだって。でもこんぐらいのなんか度量の深さっていうか、
はい、
いや一瞬日本人からすると都合よくねえかみたいな、後出しじゃんけんじゃねえかって思うんだけど、でも多分こういう感覚でいないと韓国のファクションみたいなああいう感じで歴史眺めらんないっつうか、はい、ということだと思う。な
んか演出とはまた違うんですか。
そこ難しいところだよね、
はい、
演出だって言っちゃえばそうなのかもなんだけどさ、うん、でも今日の見た中でさ、さっきの前途感がえぐいことしてるソウルの春ってのと、はいはい、タクシー運転手っていうのがどんどんってすっげえ売れてんのよ、
はいはい、
でもこんぐらい売れるくらいには韓国の人たちにとってはすごいビビッドの何かに刺さってんのよね、うん、でそれは演出がどうとかっていうよりかはやっぱりある種の自分たちの歴史っていうか、
はい、
自分たちで民主化を獲得してきたっていう思いをやっぱり刺激するんだと思う、
うん
うん、だから演出以上の何か構造があると思ってるということで、はい、ちょっと今日は本の話もまたしましたけど、
はい、
もう喋りすぎて時間なくなっちゃったまあまたちょっと次回は少しまた何かご紹介できればと思いますので、はい、ご意見ご感想フォームから送っていただけると嬉しいです。では本日はここまで、わーわー言っております。
お時間です。
さよなら。